今週のレコメン、今週美里がおすすめする本はこちら、オンダリクさんの蜂蜜、あ、ミツバチと遠雷です。前回前々回ぐらいからオンダリクさんばかり紹介してますけれども、すごい長編の本で、めちゃくちゃ長い分厚い本だったんですけども、いろんな人からいいよいいよおすすめだよって言われてるので、ずっと読んでみたいなと思ってたんですけれども、今回やっと読めたので、この本を紹介したと思います。あらすじとかも言っていくんですけど、基本的にはクラシック、ピアノのコンテスタントたちの、話になっておりますので、その辺も音楽の話とかも含めて話していきたいと思います。それではいきましょう。第131回、里と。
リキの
天敵戦績。ロングブーツよりショートブーツ派、職業をテーマに曲を作っているジャムシンガーの美里です。
はい、同じくロングブーツ、ロングブーツを人生で持ってたことはあるかな、昔はあるかな、もっぱらショートブーツ派です。ワクワクをワクワクに正直に命を燃やす、オフィスで働くゆいきです。
はい、このラジオは異業種の2人が毎週交互に読んだ本を、おすすめの本とか、今の近況などを話していく番組です。ということで本日は、オンダリクさんの蜂蜜と遠雷を、あ、蜂蜜じゃない、いつも蜂蜜って言っちゃう、ミツバチと遠雷、
ああ逆だ
逆じゃない、あ、そうそう、逆、ミツバチと遠雷をやっていきたいと思います。
読み終わったんだ、お疲れ。
やっと読み終わりました。
すごい、
読んだことある、これ
ないけど、タイトルあったら、やっぱ本屋さんに行くとね、ずらーって並んでて、存在は知ってて、まあ、映像化もされたんやなと思ってたぐらいで、
そう、あ、映像化もされてんだって思ったんだよね。そう、映画になっていましたね、
まあ、ねえ、こんだけね話題になったらそりゃするだろうなと思ってたら、やっぱしたね。全然どういう話かは知らなかった。
そう、私もなんかすごいおすすめされた時に、なんだっけな、なんか青春っぽいとか、なんかマラソンとかいう話を聞いたような記憶があったんだけど、あ、もう全然クラシックでした。うん、ピアノの、ピアニストたちの話で、なんでマラソンだと思ったのかちょっとよく覚えてないんだけど、まあでもピアニストたちの話で、まあ、ざくっとあらすじを言うと、メインで出てくる主人公たちは5人のピアニストたちなのね。で、それぞれの、ピアニストたちで5人で、それぞれがまあそれぞれの人生を歩んでいるので、こうコンテストに、それぞれ出てくるんですけれども、そのピアノコンテストが、まあ第1次第2次から最終予選とか、そういうふうにこう進んでいくんだけど、その全貌、そのコンテスト全部が、その5人の視点だったりとか、まあ、その5人を取り巻く視点だったりとかで進んでいくみたいな内容なんですよね。なので、こう第1次予選、まあ、もしくは第1次予選にかける彼らの今までの人生とかから、まあ、その優勝者が決まるという、その長いスパンでのお話なので、まあ、結構長い長文のすごい長編小説みたいな感じになっているんですけれども、なので、なんて言うんだろう、そのこの話を読んでまず思ったのが、クラシックのコンサートってこういう風に聞くもんなんだっていうのを、なんかちゃんと改めて理解したというか、入り口にやっと立てた気がする。クラシックってこうやって聞くんだみたいな。なんか 今まで何回かこう行く機会があったりとかしたんだけど、まあ、オーケストラしかり、ピアノのピアニストのリサイタルしかりあったんだけど、よく分かんなくて、結局なんかこうちょっと途中で居眠りしちゃったりとかしてたんだけど、なんかこっち側の聞く側の知識というか、聞く側の教養とか聞く側の想像力とか、そのクラシックの知識がなくても想像力とかで曲を楽しむっていうことが求められるんだなっていうのを、なんか本を読んで初めて知りましたわ。
私それで言うと、のだめがそれだったわ。のだめカンタービレは読んだない漫画。
いや、読んだことあるんだけど、なんていうの、あのさ、恋愛小説、いや、小説じゃない、恋愛漫画の要素もあるじゃん、あれって。私、なんかどういうふうに読むとか、こう、なんかこのダメの弾く音がカラフルで、なんかこう弾けるような音だとかさ、そういう、なんつうの、クラシック的解釈みたいなのすごい書いてある漫画じゃん、あれって。そこ全飛ばしで読んでたんだよね。
あ、人の感情の機微だけに着目して読んでたんだ。
もう千秋先輩とのだめのがどうなるか
そういう
と
物語
か、
だけを。
そっちだけを完全に追ってたんだよね。
な
だ
る
から
ほどね。
もう読んでるようで読んでないようなもんで。
それでと、私その時はそのクラシック的な観点のところも読んでたから、同じ曲を弾いてもこの人とこの人で違うとかっていうのがすごい面白くて、で、なんか、のだめって、その、のだめ風に弾いたアルバムとかも出てるのよ。
それ
そう。
知らなくてさ、この本も、なんだっけ、ミツバチと、あ、し、あ、ち、え、ミツバチか。ミツバチと遠雷、なんだ、プレイリストみたいなのがあって、
これにもあるんだ。
あったの、で、まあ、5人出てくるって言ったじゃん。その5人の、それぞれの弾き方みたいな
あ、あるん
とか
だ。
も
す
あっ
ごいす
て、
ごい。方式で。
多分映画撮ったから、その映画の人たちだと思う。
なるほどね。
のだめもあるんだ。
のだめもあって、のだめはそれこそ本当に楽譜通りに弾かないみたいなキャラクターだったから、もうなんか、この曲をそんな解釈で弾くなんて、みたいな、千秋先輩がいつもううううってなってたんだけど、でもなんか、これはこれでありみたいな、のだめ流の弾き方っていうのが、そのアルバム聴いて、あ、面白いってなった。一曲の有名な曲をピアニストが違うとこんなに別の曲になるんだっていうのを私はその高校生の時とかに経験した。
それをね、行ってみたいんだよね、そのコンテストに。ピアニストのコンテストにすごい行ってみたくなった、この本読んで。
それこそもしかして課題曲とか一緒ってこと？あ、面白い。
そうなの。で、まあ、それで、進むにつれて、自分のその得意曲とか、自分の技術を際立たせる曲とか選んでいけるんだけど、初めはみんな一緒みたいな。
あ、じゃあすごいそこで技術力とか差が出てくるんだ。
それこそ
面
解釈とかさ、解釈ってって感じじゃん、なんか。
白い。ねえ。わ
音
かるわ
楽
か
の解釈って、楽譜からどう読み取るかとかさ、
る。
全然そういう、なんつうの、知識とかないからさ、多分知れば知るほどめちゃくちゃ深くて面白い世界なんだろうなっていう入り口にやっと立ったって感じだった。
しかもなんか漫画だと、のだめがなんかこうちょっと、なんだろう、変な感じで弾いてる様子とか、こう弾くと、なんだろう、鼻のトーンがファーってなるとかさ、まだこうビジュアルでさ、あ、こんな感じで弾いてるのかなって感じられるものがあったけど、それがこう活字だけで表現されてるのめっちゃ気になる。
それこそさ、今までの2冊、私さ、結構さ、なんなんみたいな感じで言ってたじゃん、太陸さん。これは、めちゃくちゃちゃんと調べて、めちゃくちゃ魂込めて書いたんだなって思った。
なるほどね。
なんかその、描写っていうの、音をさ、表現しなきゃいけないじゃん、文字で。それの努力がすごい 努力って言ったらすごい上から目線で恐縮だけど、なんか、わーって勝手にこっちが想像しちゃうような書き方があって、 あ、これはなんか多分めっちゃ人生かけた作品なんだろうなって。多分オンダリックさん、それこそピアノとか楽器やってないんじゃないかな、わかんないけど。
どうなんだろうね。
どうなんだろうね。
なんかさ、気になったのさっき5人のピアニストって言って、えって思ったのはなんでかっていうと、映画のポスターには4人しか写ってないから。
あれ5人、あ、4人だっけ、ちょっ
わかんない。映画だとなんか変わってんのかな。
と待って あ、4
映画
人だ、4人、あ、4人、
嘘
あ、
でしょ。
待って待って 1、2、
そんなことある。
あ、4人、4人
嘘でしょ。
4人、4人
めっちゃ4人って書いてあった。
4人、4人
なんで一人ポスター載ってないんだろうと思って。
超ごめん 超失礼しました
4人だった。
4人でした。紛れもなく4人でした。ユイキにめちゃくちゃ深読みさせてしまった。失礼極まり。ごめん。そうそう、4人、4人。
あ、でも確かに葛藤や成長を描いた青春群像小説って書いてあるわ。
そうそうそう。あ、そうね。青春感はやっぱあった。その、まあ、それぞれ年齢とかも全然違ったりとかはするんだけど、結構やっぱり大学生とか、19歳とかその辺の話、まあ高校生の子たちもいるんだけど、から、珍しいんだけど、その28級のコンテスタントというか、で挑戦しようって思った人がいるみたいな、こうちょっと年齢層もバラバラなんだけど、大体はこう大学生みたいな感じの子たちがメインに出てくるから、こうちょっと青春感は確かにある。まあでも年齢というよりかは、そのなんか何かに情熱を傾けてるっていうような意味合いでの青春群像劇な気がする。なんとなく。その28級の人も出てくるから。
いい
この
ね。
ね、もう本当、時間が取れる時とかは読んでいただきたいなと思うんだけど、その4人のうち、やっぱどうしてもこう年の近い人にちょっと私はこう共感をめちゃくちゃしてしまって、まあ大体が、まあ、そのコンテストに出れるとか、まあ、どんどん進んでいけるっていうこと自体が、まあ天才の人たちというか、もう一回はふるいにかけられてる人たちだから、もうどこで差が出るかなんて、もう審査員のなんか好みとかそういうものになってしまうような世界なんだけども。まあそういう中で、ちっちゃい頃から天才と呼ばれてきた人たちが、まあその4人の主人公たちの中でも、まあ主に3名はいわゆる天才みたいな感じで言われてた人なんだけど、その一番年の年齢が28、9でも本当に今回出るの最後にしようとか思ってるような人が1人その4人の中にいるんだけど、その人は別に天才とかで評判があったっていうわけじゃなくて、もう本当に楽器屋で勤めながら、家族養いながら、コンテストどうしてもこの年で最後ということで出させてくれみたいな感じで、本当に並大抵なら、なんつうの、もう本当自分のできる努力を全てやって臨んでるみたいな人なの。その高嶋明っていう人なんだけど、その明石さんのね、生き様にちょっと涙してしまいましたね、小説
う
で久しぶりに。
わ、なんだろう、年が近いからなのかな。
年が近いからなのかもしんない。そういう葛藤、なんかその天才たちの葛藤とか、まあその、なんつうの、若さゆえの葛藤みたいな不安とかいうのも、なんつうんだろう、まあいろいろあるとは思うんだけど、なんかその、一番こうちょっと凡人っていう分け方もどうかとは思うけど、その働きながら家族養いながらっていう、そしてこう最後だと決めて臨んでるみたいな必死の覚悟みたいなところでね、なんかね、またちょっと違う、なんかグッとくるものをその人は醸し出していて。
いやー、そういう人報われてほしいよね。
そうそうそう、なんか応援したいって思ったし、なんかそのいい人やん、そんな人絶対。 なんかもういろんなこと人のせいにとかしなかったりとかさ、自分
そう。
の持てる時間すべてそっちに費やしたりとか、なんつうの、考えうるすべてのこと、なんていうの、この一曲を弾くために、例えばその作曲者が生まれた故郷にとんぼ返りのつもりで日帰りで行って、その景色を実際に見て、自分の中で頭膨らまして、イメージ膨らまして、音にどうやって反映させるとか、そこまでしたりとか、一曲のために、そういうなんかできうることを全てやるっていう情熱みたいなのが、まあ、みんなやるんだろうけど、なんかそれがね、なんか、なんつうの、ちょっと鬼気迫る感じで書いてあって、ちょっとね、泣けてきたね。ちょっと共感というか、一番ちょっと気持ちが入ってしまう人だった、その人が。
わあ、読みたいな。読んで、私は誰にこう一番感情移入するのかって書いて
すごい
ある。
不思議な感覚になる感じがした。なんか別に自分が弾いてるわけでもないし、なんかそんな細やかにクラシックのこと分かるわけでもないのに、なんかああ、こうやってなんか物事って向き合うんだみたいな感じがして、すごいね。なんかこの世界観じゃなくても、なんて言うんだろう、自分の中でこうやってなんか考えうる全てのアイディアを費やしてでも立ち向かいたい何かがあるっていうのは、なんかかっこいいなってちょっと思いましたね。
いいね。やっぱ
長
ないんか一
け
つ
ど読
こ
め
れっ
ちゃって た。
決めたものにね、これって決めたものに向かって頑張る姿っていいよね。
いいよね。なんか素敵だなって思った。なんかこう表に出ない小説ってさ、いいなって思うのが、まあちょっとわかんないけど、こう文字数が決まってるのかわかんないけど、なんか思う存分ちょっと説明できるというかさ、その見えないところでのその人たちの苦労とかも言語化してくれてるわけじゃん。こうテレビとかだったらさ、なんかうまくこう編集してもらって画面に映るものと本心ととか、こういろいろちょっとフィルターがめちゃくちゃかかるものだと思うんだけど、小説ってその作者がさ、書きたい情報を思う存分詰め込めるじゃん。だからなんかそういうなんか裏話的なのをずっと読めてる感じがして、そういうところに結構グッと来てしまう感はあったね。
やっぱその自分の知らない世界をさ、作品が深掘ってくれるのいいよね。今の話を聞きながら、3月のライオンはさ、棋士の話じゃん。
棋士？ああ、
将
棋
棋の
士。
棋士だよね。
将棋。
そうそう。将棋の棋士の話、ことなんて全然ちら知らないからさ、
知らない。
わ、そんな感じなんだと思うし。あとなんか今日ね、クイズノックにクイズ王の脳内みたいな動画が上がったんだけど、
あ、へえ。
クイズプレイヤーって、それではなんか問題ですって言って、何々の何々ピポーンみたいな。もう、超なんか、いや、なんでその5文字だけで押せたんみたいなところで押して答えたりするから、その時クイズプレイヤーは何を考えているのかみたいな面白い動画が上がっ
す
て、
ご
ドラマ仕立てになってて、なんかこう、問い読みの人が、なんとかのって言った瞬間に、なんとかってことはあれかあれのどちらかか、みたいな。
なるほど、ドラマ主題ってそういうことか。
そう。で、こう、何々、ピンポーン。あれ、何々、思ってたのと違ったぞ。でも、このワードが来たってことは、これこれ、正解みたいな。
なるほ
っていうの
ど。
が続く動画。で、それが
す
す
ご
ごい、
い
でもなん
ね。
か少年漫画みたいで面白くって。もうやっぱ知らない世界。であるよな。で、それをこう、やっぱ、小説とか漫画っていうのが、もうまさにそうやって知らないところをね、表現してくれて、あ、この世界ってこうなってるんだ、みたいな。そういうのね。あ、そうだ。今、思いついたのが、そうそう。3月のライオンと、クイズノックと、もう一個、響きっていう、さ、小説家の、漫画知らない？
あ、知ってる。読んだことないけど、すごい不思議な女の子の
そうそうそう
話だよ
そう。
ね。
この
なん
漫
で
画
知っ
も
てん
大好
だ
き
ろ
でさ。 だそれも映像化されたからかな。北
か
川景
な。
子で。
なんか結
そう
構さ、絵はすごいさ、なんか雑な絵だよね、確か。
そう。あんまり、そうそう、よく言われてる、うまくはないみたいなふうに言われてる。
あ、そうだよね。見たことある気がする。
響き小説家になる方法っていうのも、そこにもやっぱこう、響きは天才なんだけど、響きの周りに天才ではない努力型の小説家がいっぱい出てきて、さっきミッサが言ってた年の近い人に感情移入しちゃうっていうのにすごい似てるような、もう何年も何年も頑張ってようやく直木賞を取れたみたいな人たちがちょろちょろ出てきて、すごい感情移入して、うわ、頑張れみたいな、思い出してて。でもやっぱその漫画と小説ってすごいなって思った。
そうだね、本当に。なんか
ね。
にじみ出るものがあるよね。
うん。いいね。
絶妙でしたわ、これは。
うん。
なんかこう、全部言い切らないところもあるし、めちゃくちゃちゃんと、それこそ音楽の表現なんてめちゃくちゃ、すごい言葉豊かに表現してくれてるし、なんかもう前の2冊、なんかどのタイミングで書かれたか知らないけど、全然 比べ物にならないとか言っちゃダメだね。なんかすご
で
い素
も、
敵な
気合
本
を感じたんだね。
で。そうそう、めちゃく
並
ちゃ
みな
感
ら
じ
ぬ
た。
思いが、
そう
す
そう
ご
そう。それこそオンダリックさんがどういう人かをもうちょっと知ってたらもっと面白いのかもしれない。
ああね、
こ
確か
れを
に。
書く人はどんな人なんだろうみたいな。ぜひ、すごく読み応えのある本なので。で、この本を読みながら、私この本読んでる時に確かワクチン2回目が、その読む過程の中に入ってて、そのワクチン2回目ってなんかもう結構何もできずずっと横になってるみたいな時間ばっかりだからさ、
やっ
そ
ぱ
の
辛
時
かった
に
な。
読み終えたのよ。で、その時にそのアップルのプレイリスト見つけて、それをかけながら読むっていうすごい優雅な
確か
時
に。
間が流れてて、あ、こういうのもありだなってちょっと思ったから、ちょっと読む方は、まあ、アップルでも Spotify でも何でも多分あると思うんですけど、ミツバチと遠雷のプレイリストとともにぜひ、完全版みたいなプレイリストがあるので、ぜひそれとともに読んでみてください。てな感じでございます。
良いね。
はい。以上、今週のレコメンでした。
イエ。
アジアントラベラーさんからのリクエスト、風鈴風。チリーン。せよせよせよせよ。チリーンチリーン。美里と結城の天敵成績。チリーン。なんかこう、間とかが趣あるね。
迷いの 難しい。
あっという間ですが、そろそろエンディングのお時間です。コーナー紹介をお願いします。
厳選ラジオでは皆様からのお便りを募集しております。リクエスト〇〇風という間に流れるジングルのリクエストを募集しております。こんな言い方で言ってほしいというのがあればぜひ送ってください。そして月1企画のライムワングランプリというのもやっています。お題の言葉で韻が踏める言葉を送ってください。毎月最初の放送でグランプリを決めます。次回10月のお題はもうすぐだ。10月なんて、
まやな。
10月のお題は、1つ目、ハッピーハロウィーン。2つ目、なんだっけ。あ、あれだ。芋たこ南京。合ってる？芋たこ南京。ハッピーハロウィーンと芋たこ南京の2つです。ただ、番組への感想や、こんなトークテーマで話してほしいというお便りも随時募集中です。メールの宛先は、点線.radio@gmail.com。 tensen.radio@gmail.com です。 LINE アカウントを持っているのでそこに送っていただいても構いません。ツイッターアカウント@tensen_radio というアカウントでも随時つぶやいているのでぜひフォローしてください。ハッシュタグ tensen ラジオとアルファベットでつけたツイートをしてくれれば私たち見に行きます。メールアドレスや LINE アカウント、ツイッターアカウントはこのラジオの説明文にも記載されています。
はい、ありがとうございます。
はい、
では近況をちょろいと話していきましょうか。
うん、
いかがでしたかこの1週間。
長野から帰ってきまして。
うん、お帰り、
ただいまこの1週間は東京でおりますね。東京帰ってきた時は空狭とか思ったけど、はいはい、なんか早く長野帰りたいってまあ未だに思ってるけど、
うんうん、
東京は東京でその代わりめちゃめちゃなんかもうちょっとまた悪い癖で暴飲暴食が爆発して
この1週間
あんなに気をつけてたのに今もうなんか好きなだけ食べちゃっててね、やばい。コンビニスイーツのもう興味あるやつ全部買って、うわ
ーなんだ
みたいな、
東京関係ウーソファイザーみたいな
ってなっちゃってるんだけど。そう、
まあ、でもチャリ乗ってるからどっこいどっこいじゃないの。
どうだろうね、今日も片道15キロ1時間以上かけて移動するっていうのを往復やりましたね。
15キロ、すごいね。
そう、じゃあ長野は長野で楽しみ、東京は東京で、ミスドの秋の限定メニューが食べたくて、
はいはい、
絶対食べたいって思ってて、なんかねさつまいも密度っていうのが多分あって、
やばいや、
食べたい食べたいってずっと思ってて、
うん、
2回連続で売り切れですってなってて、3回目でやっと手に入って。
そんななの、そんな人気商品なの。
でもちょっとあの閉店間際に行っちゃってたのもあって、
あ、
昼頃に行ったらやっと食べれて、全種類その場で一人で食べて、
はいはい、
あ、多分そこで、そう、糖質スイッチが入っちゃって、
あ、わかる。でも
そこから今もう連日のようにもううわーって食べちゃって、ね、ちょっとまたリセットしないとね、やばい
なんかあるよね、 いいやんけみたいな、スイッチ食べてもいいやんけみたいな、め
っちゃわかる。そう、ちょっと東京に戻ってきて、そんな食事事情のゆいきです
なんか10月に向こうに行くんだよね。
そう、もう行くって決めたから、10月の18日までに完全移住しようと思ってて、うんうん、まあ、完全と言ったって1年のとりあえず1年の限定なんだけど、
うんうん、
でまず来週、今週9月の最終週に1回引っ越し第1弾をする。
うんうん、
荷物3分の1ぐらい持っていこうとしている。
なるほどなるほど。
そうで、それをちょっとその18日までに何回か繰り返して全部で、この今住んでる東京のシェアハウスは引き払おうとしております。
なるほどなるほど。
うん、
じゃあ段階を経てっていう感じなんですね。
そうそうそう、一旦ちょっとそう10月の中旬までは2拠点生活みたいな感じで行ったり来たりする予定でございます。
うん、うんうん、バス出てるって言ったもんね。
そう、もう簡単に行き来できますよ。
素晴らしい、
うん、
道は続いてますね。チャリの話じゃないですけど、
ほんとよねえ、ミサはどうですか。
そうだですね、最近は、あ、撮影が全部終わりました。
うわー、お疲れ様。
いやー、嵐のような期間でしたが、
最後のね、職業も発表されたね、教えてください。
最後は美容師さんでございます。
うん、
いやー、本当にもうあとは編集やら何やらを待つのみという感じで、
ちょっとその編集やらはミスターは一旦ノータッチなの？
一旦そう撮ってくれた方が、まあ、うん、どの絵を使おうかなっていうのがもうなんかこう頭にあるらしいので、
うん、
あの絵コンテは、5曲中3曲私絵コンテと、そのなんていうの、当日のこういう感じでとかこういう指示出しみたいな、うん、ディレクションみたいなのを やらせてもらったんだけど、それはもう絵コンテを渡してるから、それの順番で多分やってくれると思うんだけど、それで、他の2つの職業は一緒にその撮影の人と、もう一人手伝ってくれてる人がやってくれてるので、その人たちの意見を聞きながら仕上げていくっていうのが残ってるという感じでございます。ね、どういうタイミングでやる、なんかこう発表するかとか、そういうのもいろいろ、なんかこう道筋みたいなのも今ちょっと考えながらやりたいなと思っておりますので、お楽しみっていう感じでございます。
改めて5つの職業を教えてください。
はい、1つ目が講談師さん、
講談師さ
講談師さん。
ん。
2つ目が、ラジオパーソナリティさん。3つ目が、保育士さん。
おお、保育士さん。
4つ目がタクシードライバーさんで、
タクシードライバ
5つ目が美容師さん。
ー。
というようなイメージで
わあ、
ございます。
いいですね。ジョブ2。
ジョブ2。
アルバムジョブ2の発売日はまだ未定ですか？
まだ未定です。
楽しみだ。
そのなんかこうね、MV の公開のタイミングとかも共に考えていきたいなと思っておりますので、この辺も一緒に発表できたらなと思いますね。ってな感じです。はい。なの
良い
で、
ですな。
はい、ちょっともうね、アジアンさんとかめちゃくちゃ待ってくれてると思うので。
ねえ。いや、でも、これはあれよ。だって、1枚目のアルバムもさ、その時はまだミスはずっと一人体制でさ、いつかこの作った職業ソングまとめて出したいなーって、ぼんやり構想段階のところから、うちらって なんていうの、ミサトのファンたちは、こう、いつかあの曲たちがまとまるんだ、いつなんだろうって、それこそ1年ぐらい待ってた気持ちだったから、
だよね。
それが今年に入ってさ、1枚目が出た、で、なんともう2枚目に着手しているっていう、なんかもう、しかも5曲もできてて、もう撮影も全部終わった、なんかもう、なんだろう、もう私からするとすごいスピード感で進んでるような気がしてるよ。
そうだね。そうだ
チーム
ね。
になると、その辺のスピードは出るんだなとか。
確かに。やらなきゃって思うしね。やっぱなんかこう巻き込んでいるからにはやらねばみたいな、謎のちょっとつ盲信感が私の中で芽生えています。
いやー、すごいよ。
すごくないんだこれが。楽しくやれたらいいなと思います。早く出したいなと思ってるので、
超楽しみ。
頑張ります。
よきよき。
ちょっとゆいきのあの、すごくピースフルな生活もね、始まるわけだからね。
そうですな。
楽しみですね、そちらも。
楽しみです。
という
私
感じ
ので
。はい。
Twitter アカウントがこのラジオの説明文に美里と結城とそれぞれのツイッターアカウント貼ってあるんですが、ゆいきのツイッターでは、私が働くオフィスというバーチャル空間を提供する会社の情報と、長野ののびのびしたりんちゃんと、ヤギのりんちゃんとの、この田舎生活の両方のツイートをするっていう、めちゃくちゃハイブリッドなアカウントとなっているので、ぜひ興味を持った方はフォローしてみてください。
長野の時とか怒涛だったもんね。
なんかさ、田舎生活に興味持った人がさ、フォローしてくれてさ、なんか、と思ったらなんかめっちゃバー
オ
チャル
フィ
空
ス
間みたい
の IT
な。な
あ
る
ふ
し。
れる。
ね、バーチャル空間っていう、こう最新のサービスに関わってる人だと思ってフォローした人はさ、なんか突然ヤギが出てくるしさ。
白いじゃん。
ね。そうそう。ハイブリッドのアカウントにあえてもうそのまま分けずにしているので。そうそう。 カオスとなっておりますが、ぜひ楽しみたい、そういうの、旅行を楽しみたい方はフォローしていただけたらと思い
や、おもろいと思う。それこそ
ます。うん。
今時の働き方だなって思う人が絶対いるだろうね。
ねえ、本当。毎日思うわ。すんげえ時代になったなって働きながら。
ああね、そうやな。
ねえ。
いや、楽しみだね。それでいろんなことが多分長野でもいろいろ生まれてくるだろうからね。
ねえ。
頑張ってい
や
きましょ
ー、行きましょ
う。トゥエな感じで
う。うん。
言い残したことは今週は大丈夫でしょうか？
そうですね。
このラジオもさ、なんかさ、今ちょっと遅れたりなんだりが激しいじゃん。なんかちょっと改善のタイミング欲しいよね。
お、また回
なんかそれこそ聞いてくださってる方になんかこうそわそわしちゃうんだよね、私。なんか
もう、じゃあごめんなさい。もう完全に私の責任でしかない。
それぞれがさ、今自分のなんつうのリズムをさ取り戻そうっていう状況になってるからさ、今日もさ、今週とかも合わなかったじゃん、時間が。この日はいいけど、この日はちょっと私が何日があんじゃんみたいな。そういうところもあるから、改善できるところはしていかなあかんのかなって、ちょっとタイミング的にも思っているよね、私。
なるね。ああね。
その辺も話せたらなって感じもあるわ。今日はもう話し切ったからいいんだけど。
次回とかかな、編集会議会にしますか。
編集会議会とかもありかなってちょっと思ってはいる。ここまで。はい。
いや、皆様からも何かご意見があれば お寄せください。
なんかもうみんな多分悟りを開いてるなと思うよ。もう何言ってもな、みたいな、てんてんてんって。いや、そうね、ちょっともう私のアルバムも出す出す詐欺がひどいし。
いや、進めてるのが見えてるからそれはないよ。
頑張ります。じゃあちょっとタイミングでギラギラ会議もやりましょ
やりましょ
う。はい。それではここまでお聞きいただきありがとうございました。
う。ありがとうございました。
ここまでのお相手は、職業をテーマに曲を作るジョブシンガーのみさとと、
ワクワクに正直に命を燃やすゆいきでした。
今週も1週間頑張っていきましょう。さようなら。
バイバーイ。ありがとうございまし
した
。
た。